アドベントの時、多くの皆さんから語られる言葉として、イエス様が再び私たちの心で生まれるようにという言葉を使います。賛美歌の歌詞にもありますが、どういう意味なんだろう、ずっと考えながら過ごしていました。それぞれ、受け止め方は違うかもしれませんが、私にとってはイエス様のご降誕の恵みを改めて深く深く味わうこと、そういうクリスマス、アドベントを過ごしたいという私たちの願いから生まれたもの、言葉かなと思います。今までよりもっと深く深くイエス・キリストによって注がれている恵み、味わっていくこの喜びのアドベントの時を皆さんと共に過ごしていきたいと思います。先ほどゴスペルの賛美のように、みんなで喜び祝い楽しむこと、それはとても大切なことですけれども、そのためには厳しい現実にも向き合って、そこで生まれてくる主の恵みを受け取ることが大切ではないのかなと思います。今日はそういう思いから少し厳しい現実のお話から入りたいと思います。イギリスの画家、ジョージ・フレデリック・ワッツという人は、1850年頃、リアルなこの社会の様子を描いた作品を作りました。その中で一つが、ファウンド・ドローンという、皆さん見えますか、なんか溺れて発見という、とてもこう悲しみ失礼しましたに満ちあおれる作品です。で、この作品というものは、トーマス・フットという方の死に感動を受けて、その彼が書いた、ため息の橋という詩から感銘を受けて、作られたと言われていますが、この詩はこのような言葉から始まっています。また一人幸薄き者が世をはかなんで自ら命を絶った。この詩の内容と、またこの絵の解説の資料から考えてみますと、この若い女性は大都会で生活しながら誰にも受け入れてもらえなかった、身を寄せるところがなかった、家族からも、そして恋人からも捨てられた、さらに自分のお腹には子供を授かっていることを知り、絶望の中でロンドンのテムズ川の橋から飛び降りて自分の命を絶った。ところが、皆さんの目にはよく見えないかもしれません、この手になんかネックレスのようなものを握っているんです。最後まで自分が大切に思っていた人々との思い出を握っているんですね。その後ろから見えているものは何かというと、これが橋のアーチでですね、後ろに工業団地のようなものが見えていて、このスモークがかかっているんですよ。もう何も見えないような暗闇のような、彼女が生きた時代がどういう時代だったのか、どれだけ厳しい状況だったのかというものをここで表しているわけであります。先日、私たちは希望というろうそくを灯してアドベントを迎えました。イエス・キリストは希望を与えるために私たちのところに来られた。ところが、私たちが生きているこの社会は、この現実は、この世に暗いもの、そんな中にイエス・キリストが与えてくださる希望とは一体どういうものなのか、今朝私たちはそのことを考えつつ、改めて主から注がれる希望を受け取っていきたいと、そう願います。さて、ルカによる福音書4章を見ますと、イエス様は交渉外を、つまり公の働きを始められたとき、最初に安息日に街道に入って 決まった順番に従って聖書を読まれました。その時にイエス様が選ばれた聖書は、今日司会者に読んでいただきましたイザヤ書61章1から3節です。そのことを読み終わった時、イエス様はこのようなことを語られました。この聖書の言葉は今日あなた方の耳にした時実現した。どういう話かというと、イザヤ61章で登場する主に油を注がれて神の霊にとらわれて良い知らせを伝えるために使わされたもの、そのものが実は私であるという。そしてすでに予言されたその働きをこれから私が担っていくんだということを宣言された言葉であります。イエス様は実際どのような働きを担われたのか、イザヤはどのような働きを予言されたのか、まず3つのことを今日の聖書の箇所から見たいと思います。まず1つ目は、イエス様は打ち砕かれた私たちの心を包んでくださいます。もう自分自身に対して失望している、私ダメだな、もう人間関係の中でもう傷ついてしまって、物事がうまくいかなくて、どうしても解決できない問題を抱えて傷んでいるその心をイエス様は癒してくださいます。そしてイエス様は自分自身ではコントロールできないほど、さまざまな欲にとらわれている人に自由を、何かにつながれている人に解放を与えてください。誠の自由というものを与えてくださるんです。もう一つ、イエス様はいろんな失敗や孤独、お別れによって悲しむ、そして嘆いている人たちを慰めて、その暗い心に変えて喜び、賛美へと変えてくださる。皆さん、すでにこのようなことを経験していませんか？イエス様は福音書の中で何度も何度もこのような働きをなさったことがすでに事実として記されているんです。イエス様は2000年前にも、今も、そしてこれからも人々の心を癒し、自由を与え、また悲しみを喜びへと変えてくださる、そのようなお方なのです。その働きを受けて、すでに私たちは今ここに集まっているんです。ところが問題は、次から次へと起こるさまざまな出来事の中で、私たちはイエス様のその働きを見ることができない時がある。その働きを体験しても、その働きより問題がもっと大きく見えてきて、希望を失ってしまう時があります。そして絶望に陥ってしまう時が私たちにあるんです。皆さんはどうですか？絶望を味わったこの一年でしたか？イエス様は働いてくださるんだけれども、私たちは絶望してしまう。そんな私たちの弱さをよくご存知であるイエス様は、もう一つの働きをなさった。それを今日の聖書の箇所2節で語られています。さあ、皆さん一緒に読んでいただけますか。3、はい。主が恵みを、ありがとうございます。さまざまな問題の中で全く先が見えない時があるけれども、必ず主が恵みを与えてくださる日が来るんだ。必ず主が報いてくださる時が来るんだ。必ず来るんだということを告げ知らせてくださる、働きをされる。つまり希望を与えてくださる。皆さんは希望をどういうものだと思うんですか？希望。パウロはローマの信徒への手紙でこんなのことを語っています。見えるものに対する希望は希望ではありません。皆さん、もし暗いトンネルが長い、でも向こう側から明かりが見えたら大丈夫ですよ。忍耐できます。必ずそこに着きますから。今 どれだけ辛くても入院して退院の日が決まっているならば痛みを我慢できます。忍耐ができるんです。その時のものは希望じゃないんです。その時目に見えるものは希望じゃないんです。その明かりはもう決まっている日付は希望じゃないんです。希望はどういうものか、現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら忍耐して待ち望むのです。希望は、本当の希望というものは目に全く見えないとき、何も見えないとき、私が考えても周りがみんなこれで終わりなんだ、もう終わったんだよと言っているそのとき、与えられるものが希望なんです。キリストはそのような希望を私たちに与えるために来られて、その希望によって私たちは忍耐しながら回復の時、恵みの時を待ち望むことができるんです。さあ、その希望って一体どういうことなのか。皆さん、希望というものは流れに任せたら何とかなるだろうという半分諦めの気持ち、それは希望ではありません。それを希望と思ってしまう時があります。希望じゃないです。今までもそうだったように今回もうまくいくだろう、漠然とした期待、それはイエス・キリストの希望ではありません。あってもなくても何も変わらないもの、それは希望じゃない。人の前でかっこつけるために口にある言葉、それは希望じゃない。状況によって2点3点変わっていく軽いもの、それは希望じゃない。イエス・キリストはそのような希望を与えてくださったわけではないんです。なぜかというと、聖書が語ってくださる希望というのはこういうものだからです。皆さん一緒にもう一回読んでいただけますか。3、はい。神は豊かな。ありがとうございます。イエス様が与えてくださる希望というものは、十字架から復活したからこそ与えられる希望なんです。その希望を与えるためにイエス様は十字架を担われました。その希望とは何か。どう考えても先が見えない、先がないと思うとき、周りのみんながもうこれで終わりじゃないか、もうやめなさいというとき、そのとき私たちを前進させる力、不思議な力なんです。何も見えないのに前進させてくれる力、それが希望なんです。激しい変化の中で私たちをしっかりと立たせてくださるその力、どこから来るのかわからないその力、それが希望なんです。私たちの思いや感情に左右されない、どんな時にも神を見上げて歩むことができるように導いてくれる力、どこから来るのかわからないその力、それが希望なんです。イエス様が十字架を背負うまで私たちに与えようとした力、それが希望なんです。皆さん、そういう希望欲しいですか。ちょっと欲しい方、ちょっとだけ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私たちはその希望がなくては生きていけない。それだけの大変な人生なんだ。イエス様はそのことをよくご存知であって、今私たちに希望を注いでくださっていると信じます。今日その希望を受け取って帰りたいんです。最後になりますが、冒頭で皆さんに紹介したこの8つの絵の元となったこのトーマス・フットの詩、それをずっと私は繰り返し読んでたら、繰り返し出てくる言葉があったんですよ。こういう言葉です。抱き起こしてやれ、 抱き上げてやるがいい。この美しい薄着の少女。彼はその詩を書きながら、その少女を見ながら、抱き起こしてやれ。本当に哀れみを持って、痛みを持って、どうにかして、このような人々を励まして、起こしたい。そういう思いを持って、詩を書かれた。そして、この和津という人は、その詩からその思いを汲み取って、この絵で表現しているんです。皆さん見てください。どんな表現なのかよく見えないかもしれません。希望は見えないものですから。皆さん見つけてみてください。見えないんですよね。実は皆さん、ここ見てください。ちっちゃな。なんか見えますか？白い点。これはこのスモークと暗闇の中でもう小さくてよく見えないんだけれども確かにあるもの、星の光です。これは希望の象徴。もう終わったじゃなくて、実はその状況の中でもそのような人々を助けようとしている誰かがいて、希望はあるんだ。皆さん、その誰かが誰ですか？私たちは知っています。神様なんですよ。神様、そのような絶望の中に、暗闇の中にいる私たちのために、どうにかして助けようとして、この地にイエス・キリストを送ってくださって、今、絶望を覚えている私たちに、このように語っておられる。今、様々な問題で倒れた私の息子、私の娘を抱き起こしてやれ。どうにかして抱き起こしてやれ。私は助けたいんだ。その中で主が与えてくださったものが希望なんです。希望という不思議な力なんです。傷ついた私たちの心を癒し、囚われた私たちを自由にし、悲しみの中にある私たちに喜びを注いでくださる不思議な力によって、私たちはこれからも前進することができます。今朝私たちはその希望を受け取りたいんです。今からは皆さんしたいです。本当に信じて受けようとするか、いやもうちょっと私にはそれを与えられてもな、ちょっと私はどうすればいいのかわからないから、ちょっと今は遠慮しておこうなのか、皆さん必要ですか？両手を広げてみましょう。いかがですか？そして一緒に祈りたいんです。祈りましょう。希望の源なる天皇と様、あなたは傷つき傷んでいる私たち、希望を失い絶望を味わっている私たちの上に希望をお与えくださるお方です。そのためにイエス・キリストをこの地に送り、イエス・キリストは十字架を担われました。そして全く先が見えない、全てが終わったと思う三日後、復活されて、その希望を私たちの上に与えてくださっています。主よ、今私たちは手を広げました。この辛い人生、様々な試練の中で、私たちはあなたからの希望がなければ、生きていくことができません。どうか主よ、あなたの希望を注いでください。私にお与えください。その希望を受け取って、これからも全ての試練を乗り越えて、あなたと共に力強く歩むことができますよ。希望の源なる主が今この場に希望を注いでくださると信じます。その不思議な力を主よ、どうか お与えください。主よ、感謝します。それを信じて求めていく私たちであります。そしてその希望を受けてこの世界を見渡し平和のために祈っていく私たちでありますよ。主よ、ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは御言葉に応えて賛美を捧げてまいりましょう。どうぞお立ちください。新聖賛美歌480番1,2,4節を捧げましょう。
お座りください。
神様からの日々の恵みに感謝して献金を捧げます。 ただいまから聖霊賛美の後、祝祷と高僧を持って主に使わらせてまいりましょう。どうぞお立ちください。
主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、主から注がれた希望を受け取って、試練を乗り越え、力強く歩んでいく私たち一同の上に、豊かに、そしていつまでもありますように。
アーメン。
ください。最後に God bless you を賛美して高い。